それでは本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。本日はローマ人への手紙7章21節から25節が与えられています。新約聖書308ページローマ人への手紙7章21節から25節お読みいたします。ローマ人への手紙7章21節から、そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。本日はこの箇所からただ神に感謝と題しまして、清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。なかなかこうすっきりとしたお天気にならないで、蒸し暑い日々かと思います。まあ、そういう中にありますが、互いのために祈り、またこの週も歩んでまいりたいと思います。この私たちは日々なんやかやといろんな忙しさに追われているかと思います。まあ、そうなるとなかなかこの自分自身を振り返ったり、あるいは自分の内面を吟味するということが少なくなってしまうかと思います。本当に目の前のいろんなことに追われてしまってですね、なかなか顧みることが難しいわけです。まあ、ですが病気やあるいはさまざまな事情で嫌がおでも時間が与えられたときには、やはりいろいろと考えるかもしれません。まあ、そんな忙しさの中にあっても、時には自らを振り返り顧みる時が必要でもあるかと思います。今日の箇所はこの使徒パウロが自分自身の内側を振り返り、で自己吟味し、そして神の前にクリスチャンとして叫んでいるところがあります。そこには彼の心からの叫びとまた感謝があります。いくつか見てまいりますが、まず第一にはこの内なる罪ということがあります。7章の21節から23節ですが、もう一度お読みします。そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるのです、とこう語られています。ここにはクリスチャンである使徒パウロの心の内面も語られています。クリスチャンといえどもこのような心の内面の葛藤があります。というむしろクリスチャンだからこそそのような葛藤が生まれうちにあるとも言えます。何も考えない、罪についても全く知らないものであれば、このような心の葛藤というものは起こらないかと思います。まあ、それはたかもこんな例えにも例えることができるかもしれません。例えば信号機の赤は止まれ、青は進め、まあ、そうだということをですね、知らなかったとしたらどうなるだろうかとあります。全くそれを知らなかったら関係なく平気で自分の渡りたいときに渡ってしまいます。まあ、ところが信号機のそのような赤や青の意味を知ったならばですね、赤で渡れば違反だということも分かります。そしてそれを無視することはいけないことだということが分かって、いけないことをしてしまったと感じるわけです。まあ、同じように聖書によって 神の前における罪ということを知らされたクリスチャンだからこそ、自分の内面を見て、そして罪ということに敏感にもなり、罪意識を持つものでもあるわけです。真面目なクリスチャンだからこそ、そのような心の葛藤が起こるということでもあります。むしろ何も感じなくなっていたとすれば、そのことが本当に大きな問題でもあるかと思います。そしてパウロは自分の心の内面を見ると語ります。自分は善を成したいという願いがあるということをまず語ります。7章の21節において、善を行いたいと願っているその私とあります。あるいは22節でも、私は内なる人としては神の律法を喜んでいますとあります。神の律法、神の教えのことであり、言い換えれば聖書であるわけです。聖書の教えです。ですから自分は聖書の言葉を読み、聖書の言葉を喜んで受け入れていると言います。そして聖書の語る良いこと、善、それを行いたいと自分は願うというわけです。クリスチャンとして聖書に記されたその良きことを求めることは当然でもあるわけです。私たちはどうだろうかとなります。聖書をよく読む、その言葉に感動もし、聖書の言葉のように行いたいと願っているだろうかとあります。それとも関係ないと言って拒むか、あるいは過ぎ去ってしまっているかと言われます。願く私たちが聖書を読み、そして聖書の語る善を行いたいという、そのような願いを持ちたいとも思います。しかしと聖書は言うわけですね。パウロは言うわけです。ですが、自分のうちには罪が宿っていると言います。その事実に気づかされるわけです。7章の21節で、善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出しますとあります。すなわち、善を行いたい、良いことを行いたいと願う心は確かにある。でも一方、罪と、そして悪に心を惹かれている自分がいるというわけです。罪や悪は実に魅力的でもあります。私たち人間の心を捉えるものがあります。全てがそうであるとは言えませんが、毒蛇やあるいは毒キノコは美しいとよく言われたりもします。罪は確かに美しく魅力的でもあります。そしてそれに心を奪われて、その罪の虜になる自分というものがあります。そのようなことはないだろうかとあるわけです。7章の以前に見たところですが、17節では、ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪ですとあります。あるいは20節でも、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪ですと繰り返されています。このことはどんな人にもあるかと思います。立派な信仰者とされる人でも例外ではないわけです。そう考えれば、牧師とて例外ではないわけです。牧師だから、あるいは教師だから、そんなことはないということでは決してないわけです。人間の地には皆、そのような罪が宿っている、その現実があります。そしてだからこそ、パウロは、私の内側に戦いがある、葛藤があるというわけです。23節には、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのですとあります。そのところで、この戦いを挑みとあります。私たちの心の中では、神を信じ、神の言葉に従う者として、善を行いたいという自分がある。でも一方では、罪に魅力を感じ、罪に惹かれていく、その自分がある。そしてその両者が、激しく心の内にあって、戦っている、葛藤しているというわけです。 よく子供へのお話の中に天使と悪魔がいて、天使はですね、その子供に対して良いことをしなさいという。ところが悪魔がそのことに対して、いや、そんなことはしなくてもいいよ、もっとこれをしなと言い訳している、そんな漫画もありました。そのように私たちの心の中においても、善をなそうという自分と罪をなそうとする自分との戦い、せめぎ合いがある、心の葛藤がある、戦いがあるというわけです。私たちのそれぞれの姿でもあるかと思います。礼拝を守ろうとする自分があり、一方では今日の一日ぐらいはいいだろうと言って、サボり遊びに行こうとする自分、その戦いがあったり、あるいは献金捧げ物をしようとする自分もあれば、いや、もったいないと感じて、これがあればもっとあれが、これが手に入る、そして捧げなくてもいいじゃないかという自分もあり、そんな戦いもあります。あるいは人を許そう、許さなければという思いもあれば、一方絶対そんなの許せないという憎しみもある、そんなせめぎ合い、戦いの中に日々あるのかもしれません。そして自分は罪の虜であると23節で言います。善と罪との戦いの中にあって、結局自分は罪に負けてしまう、そして罪の虜となってしまっている、そんな自分があるというわけです。だからこそ、すでに見ましたが、7章の15節にもこうありました。私には自分のしていることが分かりません、自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからですとあります。あるいは18、19でもそうでした。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいと願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますとあります。本当にその通りであるかと思います。パウロもそうであれば、私たちもまたそうでもあるかと思います。そして次に第2には、神への叫びが7章の24節にあります。24節で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。このところにはパウロの2つの叫びがありますが、1つは、私は本当に惨めな人間ですという叫びでした。私たちにとって自分が惨めと感じるのはどんな時だろうかとあります。いろいろとあるかもしれません。欲しいものがあるのにお金がなくて買えない、そこに惨めさを感じる人もあるかもしれません。あるいは病気がちで自分の健康に自信がなくて惨めと感じる場合もあるかもしれません。ある方は持ち家がなくて惨めだと感じたという人もいました。人それぞれいろんな事柄において自分を惨めと感じることもあるかもしれません。でも考えれば、人はいつか全てのものを地上に残して世を去らなければならないわけです。どんなに健康でもいつかは衰えて世を去る時が来るわけです。むしろこのパウロの自分が惨めであるという叫び、それはそういった何か欲しいものが手に入らない、あるいはこの自分の持ち物を他の人と比べて惨めとか、そういったことではないわけですね。パウロが自分は惨めだと感じているのは、善を行いたいと願いながらもそれをできないで罪を犯してしまう自分、罪の虜となっている自分の姿が惨めであるというわけです。それが人間にとっての本当の惨めさだというわけです。まあ、私たちはつまらないことで高ぶったり惨めになったりします。ですが、罪との戦いでの敗北こそ惨めなのかもしれないわけです。パウロは自分の姿を振り返り、私は惨めだというわけです。成したいと思う善を行えないで罪に落ちてしまう自分が惨めだと言いました。そしてもう一つの叫びは、それは誰がこの罪から私を救い出してくれるだろうかという叫びでした。救いを求める叫びがあります。 私たちは結構心を固くなものですから、容易なことでは神に救いを叫び求めることはないわけです。ですが自分の弱さや惨めさを本当に知ったときには、そのような叫びに至るかと思います。いろいろな人の信仰の証というものがあります。どのようにして信仰に導かれたのか、信仰の歩みというものを振り返るわけです。そして自分が信仰に導かれるにあたっては、このいろんな挫折や病気や失敗や多くの困難に出会ったことがあったと語ります。で、そのような困難の中で自分の無力さとか、あるいは弱さとか、あるいは醜さを知らされて信仰へと導かれたという方だと思います。その意味で私たちが自分の惨めさや罪深さを知らされるということは、本当にそれは大切なことでもあるわけです。聖書でも詩編で語られますが、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたとあります。いろんな大変なことはあった、苦しいことはあった、困難はあった、でもそれを通して神様の掟、神様の教え、御心を知ることができて幸せだったというわけです。今さまざまな惨めな状態ということを人は感じるかもしれませんが、罪との関係における惨めさということを覚えなければならないわけです。そして最後第3には神への感謝があります。25節のところです。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しています。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、今では罪の律法に仕えていますとあります。神に感謝をしていますとあります。以前の第3版ではこのところでこんなふうに訳されていますが、私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝しています、ただただ神に感謝していますということでした。惨めさ、あるいはどん底の中から神への救いを、神へのよる救いを求める叫びとなったわけですが、そこからイエス・キリストを見出すわけです。ここでは心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているとありますが、これは先に触れた人間の状態を語っています。心では神の律法、すなわち聖書の教えに従った生き方を求めている、でも体は罪の律法、すなわち罪に支配されているということでした。そんな自分を救い出してくれるのはイエス・キリストだと、ここにあります。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれた、そしてその死によって私たちの罪許されて、そして天の御国に入ることができるものとされた、そのような罪の許しがありました。そしてそれだけではなく、罪に打ち勝つ力をも与えられているわけです。使徒パウロは他の手紙によってこんなふうに告白しています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですとあります。この言葉はいろんな困難や戦いの中にある人々を励ます、本当に御言葉となっています。そのようなさまざまな困難やそれに打ち勝つ力を神が与えてくださると告白しているわけです。ですがそれは罪との戦いにおいても言えるわけです。確かに罪は私たちを誘惑する、ですがそれに打ち勝つ力をキリストは与えてくださる、そのことも告白しています。そのような救いのゆえに聖書ではパウロはですね、神に感謝します、ただただ神に感謝しますと語っています。その気持ちがよく表れています。私たちにはそのような感謝があるだろうか、それともつぶやきや不平や不満はいくらでも尽きることなく出てくるわけですけれども、感謝賛美は非常に少ないということが私たちかもしれません。でも日々の糧が与えられていることの感謝、生かされていることの感謝、それもあります。そしてまた何よりも罪に対して本当に救いを与えてくださった、そのことの感謝、そんな感謝を覚えたいと思います。 まあ、こうして私たちの心のうちには善を行いたいと願いながらも反対にですね、罪を犯してしまうというそんな惨めなものでもあるわけです。でもその惨めさから救ってくださったのがイエス・キリストであり、そしてそのことのゆえにただ神に感謝する、そんな日々でありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは聖書を読み、何が神に喜ばれることであり何が良いことかも知っています。そしてそれを行いたいと願います。ですが一方では反対の思いもあり、行いたいというそういうことができないで、かえって自分ではしたくないと思うことをしてしまうような、そんな惨めなものであることを思います。そんな惨めなものでしたけれども、あなたにあってその一人子イエス・キリストにある救いへと導かれたことを心から感謝します。神様、この新しい週もいろんな戦いがあると思いますが、どうぞイエス・キリストと共に歩ましてくださいますように感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。